東京フレンズのシネマなレンズ、
めぐです。
葉山健です。この番組は新作映画が映し出す社会や時代の変化を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です。今日はディズニー100周年記念作品のウィッシュのレビューをしていきたいと思います。
はい。
なんかね、この作品北米での興行成績が悪かったことがあって、うん、大こけとかディズニーの凋落っていう、うんうん、そういう形でニュースになったりとか今取り上げられてる作品なんだけど、実際に映画レビューサイトの評価はどうなってるかっていうのを見ると、うん、フィルマークスだと 3.8 で、
うんうん、
映画 .com だと星3から4がボリュームゾーンで 3.3、
うん、
でヤフー映画では星5が 44% で一番多くて、で平均は 3.7 っていう感じで、日本の観客のレビューはまあまあっていう感じで、そこまでひどいってわけでもないんだよね、
うん、
で僕もレビューサイトの評価とまあ同じテンションかなっていう感じで、
うん、
脚本に難ありだけど現代の寓話として楽しめたところがあって、あと絵の見た目はすごく好きだったし曲もすごく良かったっていう感じなんだけど、
うんうん、
メグはどんなテンションかな今日は。
テンション的には、まあ、まあまあまあまあみたいな感じ。結構
低い感じで
そう、なんかあんまりディズニー映画にそもそも期待値高くなくて個人的に、
うん、そうなんだ。
だからアナと雪の女王とかもあんなに騒がれるほどだったのかみたいな感覚の、人なのね、
うん、
だからそもそもそんなに、まあ、ディズニーだし見ようかって気持ちはあったけど、うん、うんうん、って感じ、
うんうん、今日私たちは大こけとか言われてるけど、そういう興行成績の話題は一旦置いておいて、
はい、
フラットに私たちの目線で実際作品の質はどうだったかっていうのを話していけたらと思います、う
ん、はい。
今回は初めからネタバレでレビューするんで映画を見てから聞いてください。
はい。
まず舞台設定がすごく寓話的だよね。
そうだね。
お城に王様と王女しかいなくて、
うんうんうん、
で兵隊がいないとか、お城に兵隊がいなくて、だからリアリティがないとか、あと物語のスケールが小さいっていう批判が結構あるんだけど、
うん、
ただこれは白雪姫とかシンデレラみたいな、あのクラシックディズニーのおとぎ話の世界観にオマージュを捧げたんだろうなと思って。
確かにね、
うん、100周年記念っていうこともあって、
うんうんうん、
で今回あの寓話的に見て楽しめたって思ったのは、僕は支配層と服従層についての寓話として見たんだよね。
わかるわかる。
結構わかってもらえる、
うん、
妙に生々しい寓話だなって思ったところがあって、そこ面白かったんだけど、まずあのマグニフィコーが願いを管理してる国じゃん、
うん、
で王国を守るため、コミュニティを守るために個人の願いっていうのはない方が管理しやすいとか、
うんうんうんうん、わかる。
アーシャのおじいちゃんの願い、うん、あの歌を歌いたいっていう願いを叶えると、うん、歌が若者にインスピレーションを与えて王国を脅かすリスクになるとか、
うん、
なんかすごい現実の支配層が考えてるようなことで妙に生々しいなと思って、
うん、
で次にロサスの人たちなんだけど、
うん、
もう私たちみたいじゃなかったって思ったんだよね、
うん、
っていうのは、
うん、
あの人たちが17歳で王様に願いを預けて、
うん、
で自分の願いを忘れていくっていうのは、
うん、
なんか自分たちが働き始めて子供ができたりする人もいて、でどんどん忙しくなって自分の願いとか夢をいつの間にか忘れていくことの比喩なのかなと思ったりとか、
うんうんうん、
あと国民の中に願いを忘れて心すっきりって人がいたじゃん、
うんうん、
王様も言ってたけど、願いや夢を持つことって不安なことでもあるよね、
うんうん、
だからいっそ願いを手放してしまった方がいいって考える人、そういう心理ってあるじゃん、
うんうん、あるね。
あとあの王国ってマグニフィコーから与えられた仕事をしてれば安全な生活は保障されてるんだよね、
うんうん、
だから願いっていうのはその保障された生活を送る上でむしろ邪魔なものっていうような世界観はなんかすごく現実にも実際あることで、
うんうん、
面白い物語になりそうな可能性に満ちた舞台設定だと思って、
うん、
ただその可能性を生かせてないなと思って
そうだね、うん、
なんかこの辺のね、なんか可能性に満ちてる面白い舞台設定が生かされないまま映画が終わってったのはもったいないなって、
うん、
今回曲がすごく良かったなって話したんだけど、
うん、
日本語の訳の仕方、うん、基本的に英語の詩に忠実で役者の方が素晴らしいなと思ったんだけど、
うん、
でもどうしてもメロディーに乗せられる単語の数が日本語と英語って全然違うじゃん。
そうだね、うん、
だから結構日本語と英語でニュアンスが違ってて、
うんうん、
で英語で聞いた方がより支配層と服従層の話なんだなって分かりやすいなって思った話なんだけど、
そうなんだね。へー。
なんかまずマグニフィコーが歌う無礼者たちへっていう歌なんだけど、うん、日本語だとねサビがなんて無礼なっていうんだよね。
へえ。
だけど英語だとさ、これだけしてやってるのになんて面知らずなみたいなニュアンスじゃん。で結構ニュアンスが違うのと、
うん、
あとの一番有名な This Wish は、
うん、
日本語だとねこの願い諦めることはないっていう歌詞なの。
はいはいはい。
でも英語詞は今以上のものを私たちにください、私たちはもっと報われていいはず、そういう風な歌詞だから、
うん、
なんか英語版の方が支配層と服従層の話なんだなっていう感じが伝わるよなと思って、
うんうんうん、
でこの映画のクライマックスがこの This Wish をみんなで歌ってマグニフィコを倒すっていう展開だけど、
そうだね、うんうん、
あれとかストライキみたいだもんね。
うん、完全にストライキって感じだよね。わ、ね、かる。デモの更新みたいな感じだった。
そうだよね。
うん、
なんかとりあえず誰かが声を上げてみんなで団結すれば支配層にも勝てるんだよっていうお話だったのかなと思って。
うんうん
うん、じゃあ結構僕の見方に近かったのかな、メグも。
そうだね。なんかあの映画のお話の捉え方はそういうイメージで私も見てて、なんか単純にそれがすごくシンプルにまとめられちゃってて、なんかすごい。なんだろう、はいはいはい、やっぱ子供向けの映画だなって思った。最終的な感想もあんまり、あ、そうだよね、ふむふむ、まあまあだなみたいな、個人的にね、うんうんうんうん、っていう印象になったって感じかな。
まあ薄いよね。
うん、うん、すっごいすっごい元気よくうんって言っちゃったけど薄かった。
この映画のテーマとしては2つ自分はあったかなと思って、
うん、
1つが最初の1人になることの怖さ
うん、
っていうのがテーマだったかなと思って、
うんうんうん、
あのアーシャが王の真実を知ってみんなの願いをみんなの心に返したいっていう願いが、うん、アーシャの中に生まれて、で一方で国民たちはその願いを忘れて心すっきりって言ってるように願いを手放してしまった方が楽と思ってるし、
うん、
別に今の状態で不満もなさそうなんだよね、
うんうん、
でそんな共同体の中で一人変わらないといけないって訴えることの怖さとその勇敢さっていうのはなんか描きたかったところなのかなと思って、
うん、
特にこのみんなが不満に感じてない状況の中で一人声を上げるその怖さを描くっていうのは結構現実の社会運動に近いものがあって生々しくていいなと思った部分ではあった、
うん、
その怖さがジス・ウィッシュにも歌われてるんだけど、
うん、
日本語の歌詞だとあんまりちょっとニュアンスが違う感じになってて、
うんうん、
日本語だと誰も信じてくれないっていう歌詞のところが、あの私が話そうとするとみんな落ち着いてっていうのっていう歌詞なんだよね、英語だと、
はいはいはいはい、
だから日本語だと信じてくれるかなっていう不安を歌ってるっていう感じなんだけど、
うんうん、
英語だともっとその私と一緒に立ち上がってくれるだろうかっていう不安が伝わってくるなっていうところ、うんうん、2つ目のテーマはやっぱり連帯だよね、
うん、
ティーンズって呼ぶらしいんだけど、あの7人の友達、
うん、
1人はあの味方にならなかったけど、あの6人の友達を味方につけて、
うん、
でアマや王妃を味方につけて、
うん、
味方を増やしていって、で最後はみんなで連帯して王を倒すっていう、
うん、
この1人立ち上がることと連帯っていう2つのテーマがあったのかなと思っていて、その上でウィッシュの脚本は何が問題だったかって話なんだけど、
うん、
まあ、ウィッシュが批判される理由はほぼほぼ脚本の問題だと思うんだよね。
あ
の、
うんうん、
楽曲はいいっていう人がほとんどだと思うし、
うん、
自分も This Wish は最近のディズニーの中で一番好きだったかもしれないぐらい好きな曲で、
うんうん、
あと絵の見た目は個人的に理想的だった。自分はあの手書きアニメーションの頃、あのクラシックディズニーの絵が好きで、
うん
だから今回 3DCG だけど見た目はクラシックっていうのは自分的にはベストな形。じゃあ脚本の何が問題かというと、
うん、
致命的な問題としてはその連帯がテーマで、
うん、
みんなが連帯するシーンをクライマックスに持ってきてるじゃん、
うん、
にもかかわらずそのみんなの連帯っていうのが主人公アーシャが活躍したからではなくて、
うん、
あの悪役のマグニフィコが闇落ちしてでみんなも王がやばい人だって気づいて、
うん、
だから連帯したって流れになってるじゃん。
確かに、うん、
だからアーシャがみんなを説得してみんなが味方になったとか、
うん、
みんながアーシャの姿に感銘を受けて考えを変えたっていうのではなくて、
うーん、
あのティーンズもアマヤもみんなが考えを変えたのは主にマグニフィコが黒魔術に手を出したりとかどんどんやばい状態になっていって、
うんうん、
でみんなも 彼が危険な男っていうことに気づいて、だから王が自滅した形なんだよね、うん、だから物語のカタルシスがないかなと思って、
うんうんうん、あ納得、納得だわそれは。確かにそうだね
やっぱここが一番致命的なんだと思うんだよね、
うんうんうん、
で確かにこの弱点については擁護しようがないなっていう感じだったかな、
うんうんうんうん、確かにね。私あと思ったのはなんかさ、うん、めちゃくちゃさもう二度とこのようなことを起こしたくない的な、なんか昔の彼のなんか失敗なのか、
うん、
危機、
うんうん、何か悪いことが起きた、願いが叶わなかったんだよね彼。
あ多分そうそうそう、うん、っていうところとかもなんか結局あんまり描写がよくわからなくて、うん、なんかなんでそんなにそんあのウィッシュを叶え持つこととか、うん、叶えることを極端に嫌悪してるのかっていうことの理由が見えなかったから、余計になんか、はいはいはい、そういうのもちょっとなんかあのすごいさらっとしてるなっていうふうに思ったのが一つかなとか思って。
すごい匂わせぐらいだったよね、その両親がその子供の頃に亡くなったっていうのと、
うん、
あとなんか一瞬絵で見せてたよね、船が壊れてるみたいな絵が出てくるわけ。そのシーンで願いが実現しなかった時に失望する、その失望を国民に合わせたくないからとは言ってたから、うん、そう何かで失敗したんだよね彼自身が、うん、だけどもすごくあのびっくりするぐらい一瞬だよね、一瞬で片付けるよね。
そうそうそうそうなのよ。しかもなんかあのクイーンとさキングのさ関係性の描写もめっちゃ薄いじゃん、うん、なんかなんでそんなにクイーンもキングにそんななんか愛を持っているのかっていうのもよくわからないし、あ、
うん、
あとなんか最終的にさキングがさあの閉じ込められるじゃん、うん、杖の中のやつとか、
あ鏡の中にね、
そうそうそう、うん、鏡の中にで、うん、なんかそなんかすごい彼の人間性が私はひたすら辻褄が合わないことが多分あれだったのかもしれないけど、なんでそんなハンサムであるっていうことだったりとか、うん、なんかその接続性があんまり感じられなくて、
マグニフィコーって自己愛性パーソナリティ障害なんじゃないかなって思って。
あ面白いね、いいね
なんかそれを匂わせる描写めっちゃあって、
うん、
その無礼者たちっていう歌で歌われてたみたいに、みんなが安心して生活できるのは自分のおかげって思ってるじゃん、
うん、
でまあその自己愛性パーソナリティ障害の人の特徴の一つとして自分の功績を過大評価するっていうのがあるんだよね、
うん、
あともちろんそのナルシストでいつも鏡を見てるっていうのもそうだし、
うん、
でアマヤにハンサムって呼ばせるっていうのもそうだし、そういう人はあの常に自分を褒めてくれる人を周りに置くわけ、
うんうん、
そういう自分を常に称賛してくれる人を称賛の鏡って言うんだよね、そういう用語があるんだけど、
うーん、
つまり天谷王妃が称賛の鏡なわけ、
うん、
で子供っていうのは両親とか育ててくれる人に愛されて褒められて自己肯定感が養われるんだけど、
うん、
何かの理由でそれができなかった時に自己愛性パーソナリティ障害になることがあって、
うん、
それもマグニフィコーが幼い頃に両親を亡くしてたから、
あ
だから彼の設定として、まあ、そういう人をイメージしてたんじゃないかなと思ったよね、
うん、
作る時に。
確かにね、そう言われるとそうかも
でなんかそういう人だったと思うとすごくねマグニフィコーの物語とした筋が通ってて、
うんうん、
最後鏡に閉じ込められるじゃん、
うんうんうん、
であれは白雪姫に出てくる魔法の鏡なわけ。
いやそうだよね、うんうん、
で白雪姫で悪い魔女が魔法の鏡に世界で一番美しいのは誰って聞いてるじゃん。
うん聞いてる。
でもマグニフィコーと同じことやってるんだよ ね、ま、悪い魔女って、
うんうん、
でその魔法の鏡つまりマグニフィコーがあなたですって魔女に答えてるじゃん、
うん、
つまりその天谷王妃とか国民を称賛の鏡にしてたマグニフィコーが最後は自分が称賛の鏡になるっていう、
うんうんうん、
因果応報なんだよね、
うん、
だからすごくその因果応報のおとぎ話の伝統的な型に沿って沿った物語になってるから、
うん、
マグニフィコーの物語として見るとすごく綺麗だなって思った、
うん、あ確かにね、そう言われるとそうかもね。確かに確かに。
さっき天谷王妃の、うん、なんでそんなマグニフィコーとなんか結びつきがあるのかみたいな言ってたけど、うんうん、これ完全に僕の想像なんだけど、
うん、
天谷王妃はめっちゃなんかどっちに勝ち筋があるのか見極める力がある人だったんじゃないかなと思って
る
あれだよね、あの強い人についてく人だよね、うん、そういう感じだと思う。まあそのマグニフィコーがどんどんやばくなってたからちょっとこの人さすがにやばいってなったのと、
うん、
アーシャのに勝ち筋があるって思ったんじゃないかなと、
うんうんうんうん、めちゃくちゃしたたかな女性だったのね。
そういう能力がある人なのかな、ね、と思った、う
ん、確かにね。
もう一つこの映画の不思議なポイントは、
うん、
マグニフィコーってだから今話したみたいにすごく欠点も抱えているがゆえに人間臭くて、ある意味人間味があるみたいな、
うんうん、
その人間味のある悪役とそれに対して善人サイドがすごく淡白っていうバランスが不思議な映画だなと思って、
うんうん、
結構マグニフィコーが今人気があるんだよね。
人気があるんだ、
この映画見た人たちの間で。
へ、
結構そのマグニフィコーは悪くないんじゃないかみたいな言いたい人が多くて、そういうことやってる人が。
そんなに愛着持つキャラクターだったっ
け？結構みんな愛着持ってるのよ。
へえ、面白いね。
だからなんかやっぱりその複雑な人物として描けてると思うんだよね、マグニフィコーのことは、
うんうんうん、
だからなんかそういう人に肩入れしたくなる心理っていうのはあるのかなと思って。
へえ、面白い。
あとアーシャを裏切るサイモンがいるじゃん、友達の一人、
うんうん、
サイモンが好きっていう人もいて。
へえ、
あの人もなんか冴えない人生のまま一生いるのが嫌だから権力者を信じたかったみたいなこと言ってたと思うんだけど、
うん、
やっぱなんか結構この映画悪役の方が人間味があって、てか深みがあるキャラクターに、
うん、まあ描かれてる感じするよね。
そうだよね、
うんうんうん、そもそもの全体的にあんまり描かれてないから際立って見えるっていうところなのかな。
そうだね、
うん、
っていうのが不思議なバランスで、そうアーシャはね庶民的だけど人間臭くはないんだよね。
そうだね、
あの理想主義者じゃん、
うんうん、
で結構この人間臭悪役 VS 理想主義者の善人っていうのは珍しい構図なのかなと思ってて、
うん、
例えば MCU とかヒーロー映画でも、
うん、
サノスとか、うん、非人間的な理想主義の悪役に、
うん、
あの人間臭いヒーローが立ち向かうっていう話が多かったのかなと思うんだけど、
うん、なるほど。
なんで今回こういうなんか珍しい構図の物語になったのか考えたら、なんか Z 世代を意識して作ったのかなと思って、
うん、へー面白い。それはどういうことだ。
なんかあのこの映画批判する人で、うん、アーシャは過激環境活動家みたいっていう人が結構いて、
うん、へえ、あそうなんだ
その美術館の絵にペンキをかける活動家みたいなね、
うん、
はいはい、
うん、
なんか同意はしないんだけど当たらずも遠からずで、
うんうん、
なんか Z 世代って一般的にさ人権問題とか環境問題に対する意識が高くて、うんうん、理想主義者ってイメージがあると思うんだよね、
うん、
それがアーシャに重なるのと、
うん、
あとあの誰もがスターっていう曲歌うところがあるじゃん、
うん、
森の動物とか木とかが、
うんうん、わかるわかる、うんうん、
アーシャがなんか自信を持つみたいなシーンだけど、うん、あそこでみんな宇宙の一部っていうことを歌ってて、うん、かなりスピリチュアルだよね、
うんうんうんうん、
それも Z 世代っぽくて、
うん、
SBNR って知ってる？
SDNR？ わかんない。
スピリチュアルバットノットリリジャスの略で、
へー、
無宗教でスピリチュアルって意味なんだけど、
うんうん、
だからそれがなあの Z 世代のこと、そういう風な世代って形容されるんだけど、
はいはいはいはい、
瞑想が好きだったりとか、
うん、
星占いが流行してたりするんだよね、北米の Z 世代って、
う
ん
うん、そうだね。
だからそういう傾向があるよねっていう分析をもとに、
うん、
Z 世代に受ける脚本を書いたのかなっていう形跡は感じる。
うん、確かに。
17歳で願いを差し出すっていうのも就職のことだと思うし、
うんうん、
でアーシャがさ面接するところから始まるじゃんこの映画、
うん、確かに。
なんかあのロサス王国案内するのも大学のなんかガイドみたいだしね。
うんうん、わかる
アメリカあるじゃん、あの大学をガイドするみたいな、
キャンパスツアーね。
そうそう、生徒がね
うん、やるね。
そうで、なんか最近さその北米の Z 世代の女の子がさ就職してさ、
うん、
9時から5時まで働くって頭がおかしくなるっていう、
そ
のあった
TikTok だっけ、なんか
そうそうそう、それがすごい話題になったじゃん、
うん、
だから Z 世代をターゲットにして物語を作ってたところはあるんじゃないかなって思ったんだけど、
うんうん、
でも結果北米で予想を大きく下回る興行成績になってるから、
うん、
Z 世代にすごく響いてるってわけではなさそうだよね。
うん、そうだね、確かに、うん、
なんかそういう分析されてそこを狙って作られるのとか嫌そうだもんねっていう私の勝手なイメージだけど、
うん、あー確かに確かにな
んかそこはちょっと透けて見える感じがあるんじゃないかなって。
うん確かにね、うん、でもめっちゃ Z 世代っていうかなんか今の風潮っていう言い方していいのかわからないけど、
うんうんうん、
そこをすごく当てにいった感じはしたよね。その
そうだよね、
なんか支配層から独立しようとしているところとか、
うん、
なんかその 独立しようとしているそのシティズンみたいな民衆っていうところと、うん、なんかこうすごくこう精神性を大事にする世の中の風潮、それは Z 世代とかスピリチュアルとか関係なく、うん、なんかそこのそういったものがウェルビーイングとかさ、
はいはいはい、
なんかその
マインドフルネスとか、
そうそうそう、マインドフルネスとか、あと量子力学的な考え方とか、うんうん、なんかそういうものって結構割と普通になってきたっていうか、うん、なんかそういう部分っていうのはなんかすごく今のトレンドっぽいなっていうのはすごい思ったけど、
まあそういうのを目指しているよね、現代的な、うん、かつなんかクラシックな要素もあるみたいな、
うんうん
まあ
うん、
そういうのを作ろうとしたんだろうなっていう感じはするよね、
うん、それこそさ全然関係ないけどさ、めちゃくちゃやっぱアニメーションの進化ってすごいなとは思ったの。
思うよね、うんうん、すごいそこは。
特にやっぱ字幕英語音声で見てるから、うん、なんかちゃんと口の形がちゃんと英語喋ってる、口の形の動きしてて、日本語の吹き替えで見た時に違和感感じるだろうなとか、うん、
感じる、
あの口の動きと、
うん、そか言ってることの部分、逆に英語にめちゃくちゃ合わせてるから日本語の時に合ってないのが分かるのか。
めっちゃちゃんと
な
ん
かすごく細かく動かしてるってことだよね。
そう、すごい細かくてちゃんとその単語を言ってるっていうのが分かるあれになってて、うん、そこのなんかすごっていう感動があった。あすごいな、あやっぱ超100周年お祝い映画だなめっちゃみたいな、
うんうん、その感じはめっちゃあったよね。
そうそうそう、ところどころで、うん、そのやっぱりそのオマージュ的な要素がすごく多かったりさ、お城とかもそうだし、うん、森の動物と友達になったりとか、うん、森の動物たちが喋り始めたりとか、
めっちゃポカホンタスだよね。
あそうそうそうそうそうそうそうとかさ、なんかそういういろんな、なんかところどころにきっとこれはあの作品なんだろうなっていうところはあって、うん、なんかそういうのを見てたっていう感じだったけど、なんかあの最終的にはすごいその取り扱ってるテーマとしてすごいこう、うん、なんて言うんだろう、なんかこの人間の願いとか希望とか、うん、そういったものをなんかこう強く思う気持ちのパワフルさみたいなところの、うん、そのテーマだったりとか、あとはなんかそれってなんか一度取り上げられたりとか押さえつけられたとしても、なんかそこからこう這い上がっていこうとするその人間のポジティブなパワーの強さだったりとか、あとその外側に何でも求めがちじゃん人って、いろんなことを、なんかその誰かにどうにかしてもらおうとか、
それあったね。
そうそうそうそうそう、でウィッシュを取り上げられてしまったから自分たちはなすすべがないではなくて、星に願うけど自分たちも星であるみたいな、そのなんだっけ、
うんうんうん、
ケンちゃんがさっき言ってた一番最後の
誰もがスターだの歌だね。
あそうそうそうそう、とか、うん、っていうのは普通になんか、なんかこう励ましを感じるテーマだったなと思って、うんうん、普通に最近プライベートで私は大変だったから、うん、仕事もプライベートも結構しんどい状況だったからなんかすごいそれに励まされたっていうのはあって、そこのテーマがあって、あ見てよかったって一応最後思えた。
あ、
うん、
よかった、
うん、でもなんかやっぱりなんだろう、大人向けではないよねっていうのはやっぱりちょっと思ったかもしれない。大人向けの映画もあるのかもしれないけど、うんうんうん、個人的には私はあんまり好きじゃない、熱狂的なファンではないっていう感じ、うん、
まあ、でも今回思ったのは大人のファンもめちゃくちゃいるなっていう、だから過去のディズニー映画に熱狂した大人の映画、うん、ディズニー映画ファンが酷評してるイメージがあるのね、この映画。だからやっぱ
そうなんだ、
ほら大傑作がいっぱいあるから大変だよねと思った、ディズニーは。
そうだね、
だからそことの比較になっちゃうし、やっぱ期待値って映画の評価に結構すごい影響するなと思って、期待値が高かったら超えてこなかった時にすごく酷評するとか、
うん、
逆に全然期待しなかったらいい映画だった時に手放しで絶賛するとか、
うん、
そういうことがあると思って、まあ、ディズニーは大変だよね、まあ、それだけ過去の、ね、作品が
作り上げてきてるね、そうそう実績があるからね、
うん、結構大人が見ても面白い作品はあるとは思う、
うん、うん、まあ、好みの問題なんだろうね、だからね、うん、
まあ、でも今回は違ったっていう評価をした人が多かった ね、
うん、
じゃあこんな感じで締めますか、
うん、はい。
このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。当番組映画への感想などお待ちしております。メールフォームへのリンクを番組概要欄に掲載しております。次回は1月26日公開、ヨルゴス・ランティモス監督の哀れなる者たちを取り上げる予定です。それでは皆さん、今回も聞いてくださりありがとうございました。バイバーイ。